からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月も半ば近くなったんですが、小南の方に台風があったり、それから、本当に35度前後の日々が続いていると。いつになったら秋になるのという質問がよくあるそうなんですが、ここ1週間ぐらいは、お天気まだまだこう35度前後の、お天気続くんじゃないでしょうかね。皆様お気をつけください。とはいえですね、今日のニュースで言うと、大雪山、紅葉が始まったと、7、8年前ですかね、大雪山に9月15日頃だったと思うんですが、非常に紅葉が綺麗な時期に初めて行って、それっきりなんですが、紅葉の時期も多少遅れてるんじゃないでしょうか。さあ今回は、というお話を聞くことができるかもしれません。パッケージはメッセージ、そんなテーマでお届けします。コメンテーターはザ・パック株式会社京都支社社長でいらっしゃる松本秀彦さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
こうお勉強に余念がないという感じなんですが、いろいろこう資料およびいろんなものを持ってきていただいて本当にありがとうございます。
こちらこそ緊張してます
あの松本さんは、はい、ご出身京都と伺っておりますが、
はい、はい、京都府京都市出身で、
京都府京都市、
はい、はい、山科区なんですけど
あ、そうなんですか。
はい、22年間そこで座って住んでおりまして、
はい、
で大学を卒業して今のこの会社に就職したということです。
そうですか、はい、そうするとこう転職とかそういうことはせず、もうザパック一筋、はい、ということですね。
そうですね、はい、
そんな、松本さんに今日はお話を伺うんですが、
はい、
このザパック、はい、知ってる人は知ってるぞという感じだと思うんですが、はい、どんな会社なんでしょうか。
はい、パッケージのトータルソリューション企業ということで、
どういう意味でしょう。
広告とかさせていただ
きます。パッケージのトータルソリューション企業、
はい、事業内容はですね、はい、紙袋、それから敷、紙の器と書いて敷って読むんですけど、
はい、
箱ですね、針箱とかそういう簡易の箱から商品を包むケースまで、あとは段ボール資材、紙製のパッケージ、あとですね化成品と申します、石化製品、分かりやすく言うとレジ袋なんかも石油由来の、素材を使ったパッケージなんですけど、
はい、
そういったものですとか、あとその他素材を使ったラッピング資材等の包装資材を取り扱う総合パッケージメーカーです。
そうですか、はい、そうするとまさに包むものなら何でもと、
はい、
いろいろこういう形のものというファイルをお持ちいただいたかなって思うんですが、
はいはいはい、
それをスタジオのこのカメラ、
ちょっと映ると、そうですね、商品名とか
映らない方が良いということですね。紙袋もあれば、はいはい、それから、例えば化粧品は、はい、普通はパッケージに入ってますよね、
はいはい、
であと配送の、はい、段ボール箱とか、
はいはい、
さまざまなもの、
そうですね、
もう日常もう触れない日はないということですよね。
そうですね、はい、企業様 いわゆる B2B ビジネスですので、はい、一般消費者様にはあまり馴染みのない社名かもしれないんですけども、最終的にはこの消費者さん、その先にいるお客様に喜びとか感動を与えられるような商品を提供するっていう、まあ、いわば縁の下の力持ち的な
縁の下の力持ち、はい、
スタンスで、取り組んでおります。
ありがとうございます、はい、松本さんはその京都支社長と、はい、京都支社の支社長でいらっしゃるんですが、はい、そうするともうこの大学卒業されて、はい、ずっとザパック一筋、
はい、そうですね、はい、最初は大阪の方に
大阪に本社があるんですか。
はい、東紀町は大阪本社で、今東京本社と、はい、2つの本部制で、はい、運営しておりますが、まあ、代表者も、まあ、半々ぐらいの常駐度合いで、
はい
はい、でそれから神戸支社に7年営業しておりまして、はい、で東京で17年、
お江戸っ子ですね。もう
東京渋谷で、はい、
渋谷で
江戸っ子なんです。京都人、コテコテの京都人です。京都弁です。
はい、はい、渋谷で17年、はい、そして
で、京都で6年、
そうですか、
はい、
こういろいろ大阪、それから兵庫、
はい、
東京、はい、京都、はい、そして今はそのふるさとに戻られたんですが、
はい、
そのこう土地によって違いって何かお商売上はあるんでしょうか。
あります、
ある
やっぱり私どもは全国に出先機関を持って営業展開させていただいてるんですが、はい、やはりその地域性っていうのは如実に表れておりまして、
へ
京都でしたらやっぱり和菓子とか、はい、古くからの老舗さんの多い土地柄ですので、そのつながりを大切にしながら、
ほう、
ビジネスの付き合いをしていかないという、いけないという側面もございます。
あ、そういう側面もあると、はいはい、
まあ、京都人でよかったかなっていう、京都の方ならお分かりかと思いますが、まあ、いろいろな阿吽の呼吸というのがございます
ね。分かってあるな、はい、というところですね、
はい、
はいはい、それとやっぱり当然こう扱う商品の中心のものも、
はい、
例えば兵庫県と大阪、はい、京都、はい、東京全く違いますでしょうね。
そうですね、まあ、東京は、まあ、日本 の、 その首都ですから、はい、もうそれこそ全てのあらゆるジャンルの得意様が集まっていますけども、
はい、
やっぱり神戸でしたら洋菓子とか、あとアパレルさんですね、ファッション関連ですね、
あ、はいはい、
が主なお客さんでした。
そうですか、
はい、
私たちがこの、ファイル拝見しますと、
はい、
これも作っておられるんだなという、例えば、はい、もう本当に馴染みの紙袋であったりパッケージであったりっていうのを、
はいはいはい、
もう本当に本当にお世話になっているんだなと、はい、いうことが分かりました。
そうです、お客さん の、 そのジャンルでは食品、アパレル、はい、スーパー、ドラッグストア、百貨店、医薬品、化粧品、ライフケア、それから、EC、コンビニ、雑貨、はい、自動車業界なんかも一部。
自動車業界、例えば
バンパーを車内で運ばれる際に、はい、まあ、輸出する時のために、
はい、
そういう部品が壊れないような干渉性のある段ボールを使いいただいたり、
おうおう、独特のこう長かったり細長い形、
はいはい、そうですね、
を形状のものを作ると、
はい、
ご要望に応じて。
そうですね、基本オーダーメイドで作らせていただいておりますので。
そうなんですか、
はい
はい、
そういったものも取引の品目の中にございます。
そうですか。さあ、このザパックなんですが、本当にあらゆる企業、あらゆるジャンルの企業とお取引されてるんですが、
はい、
企業コンセプトっていうのが、はい、あると思うんですが、
はい、
どうでしょうか、企業理念というのはどんな感じなんでしょう。はい
はい、我々の共通の企業理念として、
はい、
パッケージを通じて社会を豊かに、人を笑顔にということで、
はい、
パッケージのトータルソリューション企業としての、社会の発展と繁栄に貢献する、
はい、
昨今では地球環境問題へのパッケージを通じた取り組みや社会的責任を果たして、
はい、
で、まあ、未来で言いますと、まあ、これからも世の中変化していくにあたり、パッケージというのは最後になくなるものではないというふうに我々考えておりますので、
はい、
どのような社会の変化に対しても、社会貢献で対応していく、そういうスタンスで、理念、そういうスタンスの理念を持っております。
そうですか、はい、すごいですね。
でもそのまま丸読みなんです
いや って、はい、皆さん動画をご覧の方は、
動画見ないでください。
すごくこう親しみが持てる人っていう感じなんですが、
あ
のパッケージって、は
い、
とてもこう物を選ぶときに重要っていうか、
はい、
それから例えばお店の紙袋も、はいはい、お気に入りの紙袋ってやっぱりあるんですが、
はい、ショッパーって言われてる、はい、
はい
はい、よく言われますよね。
結構、はい、物を選ぶ時のその要因というか、
はい、
きっかけというか、
はい、
パッケージって大きいですよね。
そうですね、はい、商品の次に大事だというふうに考えられている経営者さんも多くてですね、
はい、
まあ、商品を開発するときにはもう一緒に常に寄り添って、もうそのパッケージのことですね、どのようなアイキャッチで、どのような見せ方で、
アイキャッチ、
はいはい、どうお客様に喜んでいただけるか、そこにさらに再婚では、まあ、環境負荷に、環境負荷をかけないようなそういう配慮した、
はい、
パッケージ作りっていうのが注目されてきております。
あ、そうですか、
はい
はい、今お言葉がありましたけれども、その、はい、この番組も、今日からグリーンコミュニケーションという番組なんですが、
はい、
やっぱりこうさまざまな企業が、
はい、
その環境に配慮するという、はい、CO2 削減とか、
はい、
どういう貢献をしているかっていうことが求められる、
はい、
そんな時代になったんですが、
はい、
ザ・パックにおかれましてはどうでしょうか。は
いはい、事業活動による CO2 削減というのはもちろんですし、まあ、はい、もちろん社内でも、そこは
活動の中での、
はい、
そういう環境配慮、
はいはい、まあ、例えばで、言いますと社内の、
はい、
CO2 の排出量を計算すると、
はい、
前年比マイナス 8.8% 約、4000トンぐらいの CO2 を、
はい、
の事業活動から出る CO2 を削減しておりますが、
はい、
これを、2030年までには約半分にすると。はい、
事業活動から出る CO2 っていうのは、
はい、
例えばどういう活動からそういう CO2 排出されるという、
はい、
その計算になるんですか。
工場の機械から出るエネルギーですとか、
はい、
電力の使用ですね、それから配送コスト、
はい、あ、なるほど、
はい、
配送
で廃棄物にも配慮はしておりますが、まだ未だ 100% リサイクルはできておりませんので、
はい、
それを焼却する費用ですとか、そういったものも全て含まれてまいります。
お、そうですか、
はい、
やはり、昨今さまざまな企業にそういうことがこう求められる時代なんでしょうかね。
はい、そうですね、もう環境問題、ま、この京都の猛暑も、
はい、
私が子どもの頃の猛暑よりおそらく8度ぐらい、
まあ、違いますよね、
はい、違う、
昔だと25度以上でも暑っていう感じでしたが、
はい、
今や35度以上40度近くなると、
はいはい、
全然違います。
そう、私も仕事をさせていただいてて、
はい、
もう待ったなしの状況だなと。ビジネスも大事ですけど、
はい、
普段生活するその感覚から言うと、
と、はい、
そこで働く私我々は、
はい、
やはりその地球環境に、配慮した事業活動をしていかないと、
はい、
もうまさに自分に返ってくるというか、世の中貢献もそうですけども、ま
あ、そうですね、はい、自分はもちろんのこと、その子どもたちやら、
はい、
次の世代に、
はい、
そういう京都や地球を残したらダメだぞという、
はい、
そんなことですよね。
そうですね。
そうですか。
はい、ある企業さんの取り組みで、これは私どもの事業内容ではないんですけれども、
はい、
まあ、今世界的に展開されている某アパレル企業さん
の、はい、なんとなく想像できます。
はい、私どもお取引させていただいているんですが、
そうですか、
はい、例えば紙袋を、
ええ、
今までその海外で作ってらっしゃったで、
はい、
ものを、日本の国内生産にすることによって、
うん、
その大量にご使用されますので、その輸送コストですとか、
はい、
結局はその船で輸送したり、まあ、海外で作られてそこで CO2 排出して、
はい、
さらに国内でまたそれを小分けして出荷されることを思うと、
トラックで配送しないと各店舗に、
そうですね、
はい、
それそうで考えると CO2 で計算すると、はい、まあ当社の、国内工場で、
はい、
作らせていただいて、近いところのものは近くにお届けする、
はい、
これも一つの CO2 削減環境問題への取り組みということにつながっておりますので、もうありとあらゆることが
本当ですね、
はい、環境につながってくるという
本当ですね、
はい、ことになります。
その某アパレル企業もやっぱりそういうことを、
はい、
リサイクルとかそういうことも熱心にされてると
思う。積極的に推進されてます ね,
ね。
昔はビニール袋をお使いだった会社さんも、はい、やっぱり紙か環境に優しい紙に変えられるというケースが
だけれども、すごくそういうことは分かっているのに、はい、この消費者という立場になると、
はい、
かわいい素敵な、
はい、
洒落た、
はい、
紙袋のお店、
はいはい、
袋が欲しいがために、
はい、
そこで買い物をするとか、
そう
です
ね、はい、
そういう側面っていうのも、
はいは
い、未だにないではないと、
ね、でそれはそれで大事ですし、すごくいいことだと思うんです、
はい、
そこで私どもがそれを支える立場として、同じ見え方でも環境に優しいとか、例えば紙の厚みを同じ強度でも少し落としたり、
はい、
表面の加工を変えたり、今パッと思い浮かぶところで言うと印刷のインキなんかもボタニカルインキと申しまして植物性由来のものに変える。これものすごい量すりますんで、
はい、
もうそれ変えるだけでも今まで その化学薬品を使ってたインクに比べるとかなりの環境負荷を低減できる。ですからお客様は同じものでも、
はい、見た目は
そうですね、
あまり変わってないように見えるけれども、はい、そういう印刷のインクをボタニカルにしたり、
例えばですね、はい、
紙の厚みが
薄くしたり、あと紐を紙、はい、紐は
そういうのあります、はい、
持ちやすい紐を
あそこだなっていう、
はいはい、でもやっぱそれを紙にしてみたり、
なるほど、
はい、あとはその紙もFSC 認証、まあ、これ国際森林保護基金 の,、はい、認証された紙を使ったり、
はい、
我々ですとお客様 の,、売上の一部をその独自の森林保護基金、まあ、ザパックフォレストという、はい、基金がございますが、この基金に
ちゃんとお金が回るように、
はいはいね、
寄付するように仕組みがなってると、
はい、植林活動ですとか、その森林保全事業にお役立ていただくと。実際我々の社員もこの、はい、間伐作業や職人作業に、はい、ボランティアで参加しています。
あ、そうなんですか、
はい、
結構そういう間伐する人材っていうのを、
はい、
もうすごく、ね、森林、組合などの人材っていうのも
よくご存知ですね。
大学生が、
はい、
そういう間伐の、
はい、
体験学習じゃないですけれども、
はい、
行かれたりとかいう話も聞いたことあります。
はい
はい、
ベテランの方が非常に多くて、
はい、
若手の方は今すごく求められていて、私どもなんかが行ってもなんか教えていただく先生はもう結構高齢な方々で、
はい、
でも斜面登るのもすごい急であったり、
京北町 の,、
はい、
そういう間伐 の,、
はい、
デモンストレーション、
はい、
見に行ったことがあるんですが、
そうなんですね。
はい、大変ですよね。
大変です、大変です。
枝打ちしたりとか、
はい、はい、やったことあります。ございます。
やったことあるんですか。
はい、
それ登るだけでも大変です、
ね。大変ですよね。
はい、わかりました。
はい、
この後は、
はい、
環境に配慮したさまざまな商品を見ながらお話を伺いたいと思います。はいはい、ケージはメッセージ、引き続きザパック株式会社京都支社長、松本秀彦さんにお話を伺います。さあ、想像以上にいろんなこう配慮、
はい、
環境に配慮した営業、
はい、
企業活動をされてるんだなっていうところに、
はい、
安心し感動したというか、
はい、
素晴らしいなと思ったんですが、
はい、
こう 具体的に言うと形に今印刷物とかそれから紐をちょっと気づかないけれど、
はい、
素材が変わってるよとか、
はい、
紙の厚みが変わったよっていう話もありましたが、
はいはい、
例えばこういう、パッケージで言うと、
はい、
このちょっとカメラに向かって説明していただくと、
はい、
紙袋ですか、
はい
はいはい、いろいろお持ちいただいたんですが、はい、
今日はほんの少し時間がないので分かりやすいサンプルを持ってきたんですけど、
はいはい、これはどういうものですか、はい、
私ども CC パックと呼んでおりまして、
はい、
段ボールとか配送資材に、
はい、
変わる新しい私どもの提案する、梱包資材なんですけど、従来の段ボールよりも薄くエアキャップってプチプチありますよね、
はい、
ああいうものよりも
必ず入ってますよね、
はい、にもその数値上緩衝性が優秀で、
はい、
かついろんな形にこうマッチができたり変化したり、こうすればその封筒にもなりますし、であるお客様ではこれにお豆腐を入れて配送いただいても中身が潰れなかったり、
素晴らしい。
で、まあ、もちろん段ボール
に柔らかい段ボールっていう感じですが、
は
い、
紙の使用量も少ないですし、
マッチもできるし、はい、ぺちゃんこにもできるし、
はい、
段ボールってすごいですね。
はい、段ボールってすごいんですけど、まだまだその
可能性がある、
可能性がございますし、
はい、
まあ、今その AD さんいらっしゃいますけど、多分宅配の大手さんなんかもこれ同じ素材使われて、
はい、
多分
なんかさっき言ってましたね、はい、見たことあるって言って、
はい、
はい、
でまあ、こういう商品使っていただくことによって、
はい、
やっぱり素材の使用量ですとか、これもすごく軽いですし、
うん、はい、
ダンボールなんかこれ1000枚2000枚重ねればものすごく量も
ダンボールって、
はい、
まあすごく優秀な素材っていうか、
はい、
だけどこんなに軽くはないですよね。
もちろん大事は大事ですし、ダンボールを使わなければいけない商品ですとかシチュエーションもあるんですが、
はい、
ただまあそこまでいかないんじゃないかっていう商品もたくさんあって、
はい、
まあ例えばですけどこういう商品をお客様に提案したり、
そういう使用量の削減という努力、はい、そうですね、
あとその
それから
ビニール袋でいうと、まあ、リペッツっていうんですけど、はい、ペットボトルを再生した、
はい、
こういうの
を使ってはる方あるんですか、お店で。
再生のボリってそうなんです。どうしても濁ってしまって、はい、インクとかの色も混ざるんで、はい、グレーとか灰色になることが多いんですけど、まあ、特殊な製法によってこういう白さを担保しながら、はい、まあ、ちょっとマット調のこういういい風合いになったり、
そうですね、はい、植物由来の原料を使用したバイオマスエコ袋と、
はい、
これはこの商品説明用の袋、
はい、そうです、これはお客様の名前は入っていないので、はい、
そうですか、
はい、
そうするとこの、まあ、漢字の袋をそのお店が使っておられたら、はいはい、ひょっとしてそういう
ザパックの確率は高いですね。
そうですか、
はい、
これって需要は非常に多いんじゃないですか。
はい、もう環境問題にご理解いただく企業さんが昨今やっぱりかなり増えてきましたので、
はい、
ご提案すればもちろんね、耐久性ですとか価格条件面ございますけれども、
うん、
それでもやっぱり環境に配慮したものを使おうというお客さんが体感的に増えてますね、
はい、そうですか、
はい、
特に京都の企業は、
はい、
よそさんがやらはるんやったらうちもしようかなという、
そうですね、
感じってあるかもしれませんね。
そうですね、
よそさんはどうですかということはね、
はい、
やっぱり営業をされてたら言われることも多いかと思うんですが、
はい、
さあこのザパックに、
はい、
トータルパッケージのソリューション企業ということなんですが、
はい、
いやうちもそんなん頼みたいわとか、はい、いろいろこう、いろんな思いとか、
はい、
こんなんだったらいいなとか、
はい、
いろいろあるかと思うんですが、
はい、
そういう時、
はい、
どんな風にしたらそれが形パッケージという形になるんでしょうか。
は
い、
何でも相談していただ
ければ。何でも相談してください、
は
い、
例えばですね、
はい、
一般的な相談ですと商品は良いと、それを売るためにトータルでデザインをしたり汎用性を高めたり使い勝手が良いものを消費者にアピールしたいという、
はい、
企業様がございましたら私どもの社内に、設計デザインの部門
デザインはしてください
デザインも、はい、あのさせていただいてますし、もし仮に企業さんのデザイナーさんがいらっしゃったとしても、はい、そこは協業で、ご意見を尊重しながら進めていただくということもできますし、もっと言うならあの個人経営さんで、例えばこの商品どんな風に売ればいいかとか、パッケージはどうすればいいのかっていう、そもそもを、迷われてるお客様なんかはもうその入り口の部分からあの形の部分から提案をしたりすることもできますので、はい、あのまあロットも500選というあの小ロットからでも対応可能ですので。
あ、そうですか、はい、そのロットは最小で言うとも
うこれは商品これだけの商品を扱ってますので、はい、なんとこれは 何枚とかいうのはあの申し上げにくい、まあ本当にこれをあの表にするとすごい表になってしまうんですけど、
はい、
まあ、いわゆる世の中で言われる小ロットからでも対応できるような、最近はそういうデジタル印刷とか、
はい、
あまり 数を 多品種少量で生産できるような、うん、あの進化もしておりますの で、
そうですか、
はい、ケースバイケースでお声掛けいただければと思います。
そうですか、
はい、
そうするとこう小さな、商店の例えば方が、
はいはい、
この新商品を開発したけど、
はい、
これになんか、はい、見栄えのするパッケージを作りたいという、
はい、
そういうこうまず、はい、そういう相談、
はい、
からでも良いと、
はい、あのホームページにあの、はい、新規のお問い合わせ の項目がございますので、
はい、
そちらから問い合わせいただければ、あの全国北海道から九州まであの担当の営業がフォローさせていただきますので、
はい、
ぜひお声掛けいただければと思います。
ありがとうございます、はい、どうでしょうか、あの大学卒業されて、
はい、
ずっとこのザ・パック一筋という、はいはい、松本さんなんですが、
はい、
もう30年ぐらいになるんですか。
31年ですね。
31年、
はい、
30年前と今のこのザパックとだいぶ今おっしゃったようなこう変化って
ありますね。
ありますよね、
はい、もちろんまあ環境問題についてもそうですけれども、
はい、
省人化省力化、
はい、
あとはまあその工程がすごく簡素化されたり、それもういろんなところで変わってます。
あ、変わったなと、はい、もう31年経って変わったなっていうのは、はい、こう身をもって感じられると。
だここから私の本当個人的見解なんですけど、ほうほう、これは仕事の面白さなんですが、はい、私どもの事業内容からありとあらゆるお客さんに、
はい、
商談したり訪問できたりしますし、
はい、
こんなそのいろんな業界に、はい、取引させていただいて営業活動できる業種はないのかなと思ってまして、
はい、
それをその京都に戻ってきて地元の地で、それができるっていうのはすごく、まあ、楽しいですし、すごいいい巡り合わせだなと思って、まあ、少しでもこの私どもの、知見とか経験値を地元の企業さんに、はい、協力することによって、まあ、京都の街がもっと活性化して感動を、ひいてはね、お客様とか消費者さんに感動を与えるようなことができればなというふうに思っています。まさに縁の下の力持ち的な、はい、仕事ができるかな、はい、
松本さんありがとうございます、はいはい、ご自身で、
はい、
まとめていただきました。
ありがとうございます。
いや、いいですね、はい、その京都に戻ってきたからこそできることもあるかもしれませんね。
はい、はい、
でこのやっぱり生まれた町を良くするという、
はい、
縁の下の力持ち、
はい、
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
このラジオという仕事も、
はい、
ちっちゃな放送局なんですが、
はい、
いろんな人と、
はい、
松本さんとも出会えるし、はい、いろんな方と出会える、
はい、
そんなところですので、
はい、
同じかもしれません。
松岡さんとの出会いも大切にさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします、
はい、今後ともどうぞよろしくお願いします、
はい、
今日は貴重なお話本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。